ラジジ。
はい。あ、え？なんか、エコーかかってないこれ。
お
お、
あれ？僕はかかってないですよ。
なんで俺、こんな、微妙な、これスモールホールぐらいだよね、多分。い
や、これ多分、80s サウンド。
え？あれでも、かかってないよ。
あれ？ちょっと待ってください。
エフェクトゼロになってる。
あれ？これだ。
え？あ、何かけてたの？
いや、ゼロもあれなんですよ。スモールホールなん
だ。あ、ゼロスモールホールなんだ、はい。あ、スモールホールの一番聞き弱いのがゼロ。って感じ？
そうですね。
ああ。まあ、というわけで始まりました。
はい、
ラジージー第43回。DJ 私、内藤孝之と今回のゲストの。
山田洋太です。
はい。山田くんといえばね。
はい。
田中と。
鈴木の。
傷の。
舐め合い。
第4回まで。更新されております。
はい、滞っておりますけれども、は
い。気をつけないと。
消されますか？
いや、消しはしない。半年更新なかったわけですけど。
ああ、いやでも、僕一人でも撮りますから。
うん。だいたい、傷の舐め合いや気をつけないとって言ったのは、はい、僕次回44回だから、11倍になるよ、はい、君たちの。
あ、じゃあ、やばいですね。
やばいよ。
やばいです、ね。
10倍以上の差をつけられてるよ。
そうですね。うん、こち亀と、後藤誠十郎ぐらいの。
後藤誠十郎か。好きだったあれ。
好きだった。
あ、好きだったんだ。
あれは好きでした。
俺、マインドアサシンの方が好きだった。
マインドアサシンは、あれ、うん、デスノートっていうか、早すぎたデスノート
っていうかさ、マインドアサシンって少年誌に載せる内容じゃない内容多かったよね。
あれはもう、このサイズじゃない、スラダンサイズの本じゃないです
よ。ないよね。なんか、エログロだらけだったよね。う
ん、なんか、ヤンマガとか。
うん。
いや、もう、バトルロワイヤル的な。
病んでたよね、結構ね。
ヤングチャンピオン。
女の子が襲われる話は大半だった気がする。
そうですね。で、記憶なくしたりと
か。そうそうそう。なんかね、幼心にあれ読んでね、はい、なんてこう、うわーみたいな。
ああ、うん、汚い世界みたいな。
汚い世界。だけど、数は綺麗みたいな。数綺麗みたいなことを思ってたんだけど、ね、
はい、
思っていたんだけれども、幕張って漫画があってさ、
はい、
そこでなんかこう、不倫を暴露されたでしょ、作者の。
はい。
うん、あれちょっとショックだったね。
ああ、うん。いやーなんか、名作ですけどね。
マインドアサシン。
はい。
俺、買っちゃったもん、漫画文庫出た時に。
ああ、僕、普通に。
単行本持ってた。
単行本持ってましたね、うん。
買わなかったの、すごい後悔してて。
で、あれ、連載自体3巻で終わってるんですよ。
終わってるね。
読み切りがたくさんあったから5巻まで出た。
そうそうそうそう。
得意な漫画でしたけど。
なんか、月刊ジャンプか、赤丸ジャンプかなんかにたまに載ってるみたいなね。帰ってきたマインドアサシンみたいな。
だから、読み切りだから、毎話毎話で説明が入ってるんですよね。うん、
こうかつてナチスでみたいな研究されていた秘密の能力みたいな、
精神を破壊するなんたら、
そうそう、ピアスでこう止めてるっていうのがなんかね、
鬼の手的な、
そうそうそうそう、本当鬼の手だったよね、あれ、ね、鬼の手かマインドアサシンかみたいなさ、
そうですね、
うん、まあそんなマインドアサシントークですごい盛り上
がる、誰がわかるんだっていう、
いや、マインドアサシン名作だから一回読んでみたらいいと思う、はい、満喫とか言ってね、
はい、
泣けるよね、
であれ普通に5冊300円ぐらいで買えますよ、
うん、あれは一巻に一冊マインドアサシン、
そうですね、
うん、
消したい過去、
消したい過去
ありますかみたいな、
うん、俺ありまくるよ、
まあ内藤さんはたくさんあるでしょ
う、ね、数いい助けてって感じだけどね、
全部消してほしい、
全部消してほしいね、ねえ、あれは確かに早すぎたね、作だったね、はい、うん、
で今回僕なんか内藤さんが山田今度ネットラジ出てよって言ってたのが7月8月ぐらいで、
うん、
いや僕はいつ呼ばれるのかいつ呼ばれるのかと思いつつまあこうやって3ヶ月以上経って
ね、
内藤さんのこのねラジージ出てよっていうのはなんかこうプロデューサーのね、
うん、
なんかこう枕営業をこう助長するような言葉に
する、君今度ラジージ出たかったら声かけるからみたいなこと言っていて、そうそうそうそう、あ、私みたいな、
僕の番組出してあげるよみたいなな
んかでもうう、うん、まあ、また今度呼ぶから今度呼ぶからって、
そうですね、
実際ねそれでラジージ出てよって言ってで声かけて、あ、出る出るって言って呼んでいない人がね、僕は知ってるだけでもね5人いるんだよね、覚えてるだけで、
じゃああと5回は持つ、
いやらしい
で今回のテーマって、
あ、そうね、でさ前から言っていたんだけれども、
はい、
まあ、やっぱりこう季節も季節ということで、
マインドアサシン、
うん、マインドアサシンマインドアサシン、クリスマスの話とかあったもんね、
あったですね、うん、はい、 で季節の季節ということで
夏フェスについて熱く語ろうじゃないかと
冬です、めっちゃ冬です、
うん、いや声かけた時はちょうど夏フェス終わったぐらいだったんだよね。フジロックから帰ってきたぐらいの時に、あ、じゃあタイムリーだからっつって、
今日今年行ってきたっすよとか言って、
じゃあ出てよって言ってフジロックについて語ろうよって言って、行ってから早4ヶ月弱
経ちましたね、
うん、どうだった、
いやや
ったやったこれやった
いないですか、あーそれは
やったの
やってる人いましたよ、いくらでも、
いくらでもいるよ。
もうあのバイト先の店長がなんか俺も若い頃はホニャララやったぜみたいな、
うん、
あ
の自慢
マジック、うんうん、やったぜみたいな、うん、武勇伝を話してて、うん、なんかあれ効き目が4時間あって、うん、最初の3時間はやばいけど 最後の1時間死にそうになるとか言って、
あそうなんだ、
最初の3時間もはいどうしようもなくはいになったりとか、うん、幻覚が見えたりして、うん、友達はタバコの側面をずっと見てて、うん、箱の、うん、吸わずに、うん、で俺はずっと歯磨きしてた
もうやばいね、うん、怖い怖い、
だからもう絶対そういうのは怖いですね、うんうん、
まあお酒飲むぐらいにしておこうみたいな、
ね、そうですよね。
でまあすごかったでしょ夜とか、
いやーやばかったですね、うん、あの僕はもう頭痛くて
風邪ひいたんだっけ、
風邪ひいたんですよ。いや僕は本当に夏フェスとか行ったことなくて、うん、もう普通に引きこもりリスナーだったんですけど、うん、今回マイブラティバレンタインじゃないですか、うん、
来たね、
はい、
何年ぶり、
いやもう来日自体は16年ぶりですかね、うん、再結成は確か再結成が活動停止って言ってただけで、うん、もうなんか毎年毎年そのギターボーカルのケビン先生が今年はアルバムを2枚は出したい、うん、そういうようなこと言ってもうあの溜まってる曲だけで20曲ぐらいあるとか、うん、そういうような嘘ばっかついて15年ぐらいリリースしてない、ね、で今年もあの来日っていうかフジロックに合わせてボックスセット、うん、入手困難になってるシングルとかたくさんあるんですけど、うんうん、そのボックスセット発売っつって予約したんですけども、うん、電話来て発売延期になりました未定です、
まだ出てないんだ、
もう出てない、
あなんでだろうね、儲かるだろうね、
そうですよね、てかもう時期逃しましたよね、うん、フジロックに向けて出して
やればよかったのにね、
でこうディスクユニオン限定特典とかつければね、
うん、まあ、もうねディスクユニオンのねあの黒い袋を持ってね、
そうみんな駆けつけるのに、ね、みんな駆けつける、うん、特製 T シャツとかね、
うん、で
いやあそうその特製ユニオン特典について思い出したんですけど、うん、なんかダイナソージュニアっていう、まあ、15年ぐらいが前が全盛期のバンドがおりまして、それがすごい好きだったんですけど、うん、再結成した時にあの珍しくリユニオンアルバムを出したんですよ、
うん、
また、まあ、ガンズ&ローゼスみたいなというか、それでそれをユニオンで買うとトートバッグがついてくるっていう、
うん、かわいいね、
で柄がこうあの肌色っていうかなんかクリーム色みたいな柄にこう、うん、ロゴが書いてあるみたいな感じで、あなんかちょっといい感じだな、汚れ目立ちそうだけどいい感じだなと思って買ったら、
うん、
それがタモリクラブのタオルもびっくりの質の悪さで普通に薄い布1枚のお弁当箱が入るぐらいのトートバッグなんですよ、
ああ
うわやられたと思って、うん、サイズ書いとけよみたいな、
そういうの多いよね、
はい、
うん、まあ、特典なんて所詮ゴミになるよね、
そうですよ、しかもその、うん、紙ジャケ再発みたいなのを3枚買うと特製限定 T シャツがつくっていうのも、うん、そのダイナソージニアであって、まあ、また騙されて、もうすでに持ってるのに買って
で特製 T シャツもらって
でそれダサいけど限定だからこうファンのね、
うん、
あの
なんか心理をくすぐってね、
そうしんなんつうか
コレクション魂というか
ブランド力というか、うん、俺はここまでファンなんだっていうアピールにこうよく来てたんですけど、うん、来日公演行った時に普通にそれと同じのが売ってるって、
ああよくある話ね、
いやだからちょっと限定に弱い、
限定に弱いんだね、
絶対ボジョレーとかも飲みません、
あ飲んだんだもん、
飲んでません、
飲んでないんだ、
はい、
フジロック限定ってあったでしょ、
え何ワインとかですか、
ワインはないだろうけどグッズ、グッズ
あグッズはいくらでもありますね、うん、なんか宇都くんにですね、うん、フジロックライターっていうのを買ってあげたんですよ、
うん、
それまあロゴがあってこうに火をカチッてつけると、うん、点滅するんですよめっちゃ光が、
うんうん、
普通に恥ずかしいなっていう、だライターとしての機能は別に特になく
持ってるねそれ彼ね、俺見たことあるわ
でしょ、うん、まあ、なんかそういうどうでもいいの結構多かったですね、うん、はい、
で、
はい、
フジロック、
はい、
夜、
う
ん、
あストリップ見ました、
ストリップ見た、
はい、
それは自主的な、
自主的な、
あ
なんかもうやらしいんですよ、うん、バーの一角に、
うん、
例えばそこのミキサーを置いてある一角みたいなところがこう壁で囲まれてるんですよ、
うんうん、
穴が開いてると、
うん、
そこをかしこに、
うん、
でもう野郎どもが覗いてるんですよ、
うん、
で何をやってるんだろうって僕は覗いたら、
うん、
中で女の人が、
うん、
あられもない姿になっていると、
うん、お
ージーザス
ジーザスクライスト
ジーザス、
うん、
ロック、
うん、だいロックね、ロックそうだね、
はい、
そう本当あれはどうなっちゃうんだろうねみんなね、どうしたみたいな、おかしい
ですよね、
うん、
でそれ最初
あれは 山に行ったらああなっちゃうのかな、
そう山と夏で音楽で、
うん、気が狂っちゃうんだろうね、
それでなんかその最初中でやってたのが外に出てきて、
うん、
そのバーの台の上で脱ぎ始めたんですよ、
うんうん、
そしたらその異国の方が超なんかテンション上がりだしてうおーうおーとか言って、
うん、
なんかこうお札をね、
うん、
こうパンツにねじ込み出したん
ですよ、ちょっとちょっと
それで
浅草かここはみたいな
おいお前らもやれとか言って、
うん、
僕に、うん、僕と友達にこうお札をくれたんですよ、
うん、
でそれ見たら100ドルって書いてあって、
うん、1万円じゃん
こいつバカかと思って端っこ行ったらフォーゲームオンリーとかだから勇者銀行みたいなやつねじ込んでてこいつ意外にケチだなみたいな感じで
ていうか用意してあるっていうのがね
やらしい
やらしいね、
でなんかそのどうするって言って、まあ物は試しって言って、
うん、
こうねじ込んで、
うん、
悪い遊び覚えちゃったねみたいな話を友達としてて
すごい健全だね、
はい、
そうか
そうですね、うん、なんか そのマイブラッディバレンタインを見に行ったみたいな感じで、1日目見た後頭痛くなって、
うん、
オールナイト富士に参加せず、
あしなかったの、
そうですね、
もったいないね、
もったいないですね、うん、確かに、で2日目はまあ普通にのんびり見て、うん、夜も結構遅くまでやって、
うん、
で3日目は、普通に防寒着を普通にずっと晴れだったから、
うん、
テントに置いてきたら、
うん、寒いよね、
そうですね、あの雨が降り出して友部雅人あたりで雨が降り出して極寒ですよ本当に、
あれはやばい、
朝は本当にテントのサウナ状態で目覚めるのに、うん、こんな寒いのかって、うん、ゴミ袋をかぶって、
うん、
頭だけ出して、うん、ガチガチガチガチ震えて、うん、で次の日フランス語のテストだって言って、うん、最後ゆらゆらブリーダーズとゆらゆら帝国を見逃して帰る、
帰るんだ、へ
え、
友達できた、
友達はですね、なんか結構友達と行ったんで、うん、あんまできなかったっていうか、別にナンパとかもしようとか思わない、
まあね、でもすごかったでしょ周り見て、
いやもうジーザスでしたよ水着のチャンネーが
チャンネーがね、
チャンネーが
どうしたって感じだよねあれね、うん、
ビーチじゃねえんだぞ、
そうそう、この寒いとこに何やってんだお前みたいな、夜とかも本当もうやばいよねテントね、
そうですね、テントでテント張ってる、
テントでテント張ってるからね本当ね、
BGM が常に聞こえてくる感じで、
うん、
そ
う
そ
う、うん、
戦場的な BGM がね
あれは本当ね、いや僕初めて行ったの高校生だったんだよ、
カルチャーショックじゃないですか、
あれ高3だっけな、アンダーワールドが来た時に行ったのね、
ああ今年も出てました
けど、ね、そうそうそう見に行きたかったので、アンダーワールドが来るって言ってもう大興奮して、はい、友達一人誘って二人で行こうって言って行ったんだけど、
はい、えテントですか、
テントテント、
はい、
うん、もうね、いやほら僕ワンゲルだったからさ、
はいはい、
テント持ってるから登山だよねとか言って行ってわけのわかんない気合い入れて行ったんだけど、
はい、
防寒具とかバッチリよ、
はい、
で行ったんだけどさ、もうね、
はい、
なんだこの世界はみたいな、
ですよね、
うん、いやもっとひどい世界も僕は見てはいるけれどもこ、はい、こんなさ
野外的な意味
で、野外的な意味で どうして、何みんなここなんかここの空気はそういうなんか麻薬成分を放出してるのかみたいなね、
あ
なんか大麻とか植えてあるんじゃないのこの山みたいなさ、
戦場的な気持ちに、そうい
や苗場ってこんな場所だったっけみたいなね、
まあ苗ですから、うん、なんか植えてある
んでしょ、ね、なんか植えてあるのかな、びっくりだよね、
はい、
で当時高校生だった僕は年上のお姉さんとかにナンパもされるわけじゃん、逆なんとかさ、すごいじゃんあそこ、
君いくつみたいな、
そうそうそうそう、もう大興奮だよね、
えどうなったんですかその人と、
まあそれは言わないけれど
そこ気になる、
まあそれは言わないけれど別に何もなかったけど、
あ、はい、
うん、もうでもほんとね友達の二人でね、僕たちここ生きてこの山降りられるのかなみたいなね
味しめちゃったらもう
降りられないよね、帰れなくなっちゃうよね、
うん、
っていう楽しさがあったんだけど、あ運営団体もやばいらしいね、運営側の運営サークルっていうのやってる連中もだから、まあ、学生団体みたいなノリでやってんだけど、
はい、
もうやりたい放題みたいな感じらしいよ、あ、う
ん、まあ自由主義、
自由主義もうヒッピーヒッピーみたいな ね、
うん、
300人のアバズレ女みたいな感じ 知ってる300人のアバズレ女って。
知らないですよ。
フランスかなんかの女性解放運動があって、
はい、
あの、まあ、300人のアバズレ女っていう連中が、
はい、
女権解放を訴えてさ、何やったかって言ったら、はい、まあ、マッパになって道端をこう、道路占拠して、はい、片っ端から男を捕まえてやりまくるっていう。私たちは解放されるんだこれでとかって言って、
うん、
私たちアバズレみたいな、なんかこうそういう規則には従わないみたいな感じでやっていたのが300人のアバズレ女っていう団体なんだけどね。
ああ、ブラを焼き捨てるとかあったら聞いたことありますけどね、
う
ん、
もうやばかったらしいね。
それいつの話ですか、ね、
もうだいぶ前だよ、ヒッピーとかのぐらいの
話。あ、うん、なんか昔あれローマとか、うん、そういうなんていう紀元前
だね、紀元前だね、
AD ぐらいじゃない BC じゃなくて AD じゃねみたいな頃に、うん、なんかこう服
スパルタクスの乱みたいな感じの時代、
そこら辺の時代になんか露出を禁止、女性の服の露出を禁止したら、
うん、
なんかシースルーのものを着て、
うん、
なんかこう誘惑しだしてみたいな感じがあって、うん、
へ
ー、それと同じ文脈ではないですけど
まあ近いものはあるよね、まあ、
え、そうですね、うん、
ローマ進んでるね、
進んでますね、
ローマ発想素晴らしいね、
シースルーっつったら嵐以来、
うん、
はい、
ね、アンダーワイルド見た？
見ましたよ。
あ、
風船、でっかい風船がポンポンポンポン出てきて、
あれやばいよね。
まあでも僕なんかあれボーンスリッピーとかそこら辺しか知らないから
だいぶ前だよねそれ。
すごいなんていうかミーハーっていうか、まあとりあえず見よっかみたいな、
うん、割と初期のもやっていたんでしょ？
そうですね、うん、まあわかんないですけど、
あれだけ聞きに行きたかったんだよな、
はい、
まあ、夏フェスね、高いよね、でもチケットね
4万円です、
うん、無駄に高いよね。
まあでも実際なんだかんだで10万ぐらい飛んだんですよ。
飛ぶよね。
なんか4万円と交通費が1万強と、
うん、
でお土産とか買ったらまあ 2,3 万いくし、うん、
食事ボッてるよね。
ボッてます。もう、うん、あの家帰ってスーパー寄った時に、うん、うわ安っって思う弁当安っみたいな。
あれいくらぐらい、1000円以上するよね普通にね。
いやなんかもういいものお腹いっぱい食べようとしたら普通に1食2000円ぐらい、4,5000円
いかなかった夜とか。
あ、夜はもう本当に
だよね。
しかも友達とかも泥酔しても完全になんかもうアホになっちゃって、うん、おつりっすおつりっすとか言いながら一番強い酒とか言ってなんか千円札握りしめて、
うん、やっちゃってるね。
やっちゃってました、
うん、あれは本当ね、あの業者は儲かるだろうなとかって思って、まあね、確かにあの時の苗場に行くってだけでもね、だいぶてかあれ誰が一番儲かってるんだ、
どうなんですか、
フジロックってどこが運営してるんだろうね。
スマッシュ
かボロ儲けだよなあいつらな、
うん、いやあれじゃないですか、今年はプライマルスクリームが一番儲けたんじゃないですか。
なんで？
いや今の清志郎がキャンセルして、
ああ
2日間取り合
った、あったね、そんなの。そうか、
うん、そんな気がしないでもない、
うん、今和の清志郎って誰が見に行くんだろうね。
いやでもやっぱりその
世代、
清志郎見に来たっていう人がたくさんいたせいで、ナイマプリンスホテルあるじゃないですか、うん、一番近いホテル、うんうん、あそこキャンセルが続出して、
あ、
友達ナイプリに泊まったんですよ、
うん、いいね、
いいね、
優雅じゃない。
でそこでスパークスっていう結構大御所のバンドに会って写真撮ってもらって、うん、
へ
え、だから本当にアーティスト側も泊まるようなホテルに泊まって、うん、いや、いい話ですけども、
なんかたまにさ、あの夏フェスってどれを対象にしたのか分かんない人が来たりするじゃない。
ああ、はいはいはい、
確か去年のサマソニーにね、シンディ・ローパーが来たんだよ何その笑いは。
いや、なんかどういう需要を持
つ、シンディお姉さん来てて、僕はすごい見に行きたかったんだけど結局行けなくて、
はい、
で後からあの J2 さんに聞いたらね、
はい、
まあ遠目で見たと、
はい、
そしたらなんかあそこだけ平均年齢が20歳高かったって言っててしかも誰もなんか盛り上がってないし、いや盛り上がってるけど盛り上がってない、静かに盛り上がってて、
あ、な、大人のミュージック、
そうでもシンディおばさんが一生懸命こう
台の上でね
煽ってるみたいな感じ、
まあいいと思いますけど、
そうね、
その今の清志郎で思い出したんですけど、
うん、
山口富士夫って分かります？
分かんない。
村八分っていう、
うん、
日本の昔すごいローリングストーンズとタメを張ったとか言われてる、
うん、
すごいバンドがいたんですけど、
うん、で村八分っていうの、
村八分っていう
すごい名前だな、は
い、でそれでなんかボーカルの人死んじゃったんですけど、うん、ギターの人はすごい現役 で、
うん、
で最近なんかこう病気になって、
うん、
足切断するかどうかみたいなところに行ったんですけど、うん、なんか仮退院みたいな感じになって、
うんうん、
手術をしなくて OK みたいな感じになって、仮退院になってじゃあライブやるかみたいな感じで、
うん、
なんか渋谷のどっかでやどっクロコダイルかなやってやったんですよ、ね、
うんうん、
ロック研究会の先輩が見に行ったらしいんですけど、うん、客層がやばかったとか言って
30ぐらい上の人たち、
もうそう50代年齢もそうですけど、うん、 なんか後ろにいた人が武勇伝を語ってて、うん、いやー俺は今日ね藤尾さん見るためにね仮釈放もらってきたんだよ、ね、青薬で5年間使わせたからね、やっぱこの空気はいいわとかってライブハウスの空気全然良くねえだろうと思って
すごいロックだね、
やばいですよね、
やっぱロックってそうじゃないかね、うん、
そうですか、怖いですよ
だからメタルにはもっと期待したいとこだよね、あお前らロックより硬いんだろうみたいなね、あ
もっと暴力的
にもっと暴力的に言ってほしい、ね、
いやそれでなんかいやこの間なんとかの墓参りでなんかドントっていうボガンボスっていう、うん、バンドのその人の墓参りして泣いちゃったよ俺とかそういうようなコアな話をしてて、うん、怖くてまともに見らんなかったって言ってました。
へえ、いいねそういう集まりね。
いや、いいんですか。
大人だよね。
大人ですよ、
ね。大人の集まりだよね。夏フェスね、はい。他には行かなかったの？
いや行かなかったですね。もうフジロックで満足。
うん。はい、ロッキンとかさ。
ああ、なんか高校の時だったらどっちかというとロッキンジャパンフェスティバルに行きたかったかなって感じでしたけど。
うん、まあもういっかみたいな。あれ確かに対象年齢低いって言ったらおかしいけど割と。若い精神の持ち主
は20歳とかじゃなくて10代
って感じです、ね、10代だよね、
高校生のなんかアジカンうわ
ーみたいなね、熱いぜマジでよみたいな感じ
で、やべえ今年アシッドマン来るよみたいな、
そんなね、
そんな感じ、
羨ましいね、はい、ライジングサンフェスティバルとかあったよね、
逆にそっち行きたいですね、ライジングサン、うん、今年なんか結構なんかそういうなんだろう、僕の好きなのが結構出てたんで来たかったですけど旅費がいかんせん、
そうだね、
苗場で1万ですからね、
もう本当夏フェスは高すぎる正直、
そうですね、うん、でもなんていうかそこのために貯めるじゃないですけどなんていうか
まあ目標じゃない
よね、個人的には出すとこは出すみたいな主義ですから、うん、なんていうか逆に普段はそのこまめに節約してフジロックとかだと
うおーみ
たいな、逆にあれじゃないですかフジロックとかで高いからいいやとか言ってちょっと興ざめじゃないですか、
ちょっとね、もうああいうとこではバンバンバンバン使って、
旅行とかで行くと観光地とかもやっぱ高いですけど、そこでなんかうわ高いみたいな、うん、じゃあたぬきうどんじゃなくて極上あの特上海鮮なんとかうどんみたいな、うん、そういうメンタリティで行きたいかなっていう、
そうね、
使うとこは使う、
来年も行きたい、
いやまあいいかな
メンツによるよね
そうなんですよね、う
ん、なんか毎年さ、
はい、
毎年なんかあれって思わない、
あれって思いますね、
うん、なんだかんだ言ってそのフジロックにしろサマソニーにしろさ、やるって言ってもさ、実際見たいアーティストって一組か二組ぐらいしかいないんだよね、
まあ、そうなんですよね、もう僕はその今年はそのねマイブラティバレンタインを見ただけで4万円払った価値あると思ってましたけど、うん、来年そういうアーティストはいないですよ、
まあいないよね、
あいいバンドがたくさん出るって思ってもそのこのために、まあ、4万円じゃなくても1日券分はあるみたいな、うん、そう思
俺もね、やっぱジョージ・マイケルが来るぐらいじゃないとね、行く気になれない。
誰です
か？え？ワームのさ、ボーカル。
ワームの人。
ワームの人。
今もやってるんですか？
ジョージ・マイケル、この間また、なんか、なんだっけ、またなんか、わいせつ罪かなんかで逮捕されたよね。
あ、そうなんですか？またですか、う
ん、また。なんかね、何年か前もね、はい、警官でね、あの、ロンドンの公園で、はい、まあ、そのホモの溜まり場として有名な場所があったんだって。
発展場として。
発展場があったんだね。はい、でそこで、こう警察がおとり捜査をしていたらしいんだけど、
はい、
まあ、見事にジョージ・マイケルがその警官を誘ってその場で逮捕、そうそう、やらないかって言った瞬間逮捕みたいなねでね、まあ、ジョージ・マイケルがゲイとかホモっていうのはもうみんな知ってたの、ぶっちゃけファンは、
はい、
もうどっからどう見て もうフレディが僕はゲイじゃないよって言ってるぐらい説得力はないぐらいみんなが知ってたんだけど、はいはい、まあ、やっぱりこうあからさまにこうそれが出るとさすがにショックも大きくて、ね、しかもそういう捕まり方かみたいな、あやっちゃったなっていうのがあったね、うん、でまた捕まったんで確かなんかで、
わいせつだ絡み、
あわいせつじゃないね、なんか薬やって車運転したかなんか、なんかそんな感じので
魔高齢カルキン的な、
そうそうそうそう、なんかそんな感じで逮捕されたんじゃないかな、うん、
寂しいですね、なんか最近レコードをプレイヤーを友達にもらってから
あるね、ここにね、
レコード安いじゃないですか、
安い安い
で、なんか
100円とかだよ、
はい、うん、であのアルバムも CD で持ってるやつは何曲目とか結構わかるから、うん、あるあのレコード買うんですけど、うん、なんか大体シングル買うんですよ、レコード、うん、12インチの、うん、それ最近 80s のとかも、
お
ダリル・ホール
&
ジョン・
オーツ
とか、
いいね、
50円とかポリスもなんか150円とか、
いいね、
いやいいですね、
いいね、なんかダリル・ホール&ジョン・オーツは好きだったな昔、
あそうなんですか、
うん、
やっぱ、エイティーズはこうキラキラした感っていうかね、
そう無駄にバブリーな感じがね、
なんか何もねえなって感じが逆に、
そうそう、もうほんとね空っぽなんだよ中身、頭の中空っぽなんだけど、
エイティーズって言って聞くサウンドってやっぱなんかあれじゃないですか、エイティーズ掘り下げるっていう掘り下げるがないじゃないですか、
ないどこをどうすればいいのか分かんない
ベスト買っときゃ OK みたいな、そうベストってどころかオムニバスで OK だみたいな、うんうん、なんか
だってこのアルバムにしか収録されていないこの曲は聴きたいとかないもん、
そうですよね、うん、
よっぽどだよ本当。
まあ大体ファーストシングル止まりっていうか、そうそうそうそう、なんかニック・ヘイワードって、
ああ分かる分かる分かる、
あれが昔あったバンドのヘアカット100っていうのはなんかオムニバスで聴いた時すげえなんかダメなホーンセクションとあの安っぽいカッティングとでなんかもうそれですごい聞き惚れてすごい探して買ったらもうこれが唯一にして最初にして最後のアルバムみたいな感じで、
いやそんなんばっかだもん、
セカンドはボーカルのニック・ヘイワードが抜けとか
意味ねえ、
違うバンドじゃねえかみたいな、
いやそんなんだからいいんだよね、
そうなんですよ、
ね、そう消費されていく音楽としての、
そうなんですよ、一瞬の輝きって、しかもジャケットがひどいんですよ、
なんかそんなんばっかで、
ほんと網網のセーターの上にサスペンダー衝撃
的、ね、それがね、それ流行だった時代もあるんだよ
衝撃でした
ね、なんかあのねピンクのさ、ピンクのジャケットにピンクのパンツとかさ、はいはい、そういうのばっかじゃん、
はい、
うん、でどでかいサングラスとか、
うん、あれがかっこよかった、
ね、あれがかっこよかった、俺もだからね、その僕の服のセンスは独特だねってよく言われるけれども、はい、やっぱああいうのに影響を受けている
んだよね、いや独特ですよね内藤さんは、
僕は独特だよね、あ
の初期進化も1年生の初期に、うん、内藤さんが、うん、まさしに、うん、なんかそのファッションについて語ってて、うん、僕今度ね左右の柄が違うジャケット買おうと思ってるんだよねとか言ってよくないって言って、あいやよくねえだろとか思いながら
いいじゃんかよ、かっこいいじゃんかよ。結局そのジャケットは買わなかったんだけど、シャツは買ったからね。
ああ、左右逆違う色みたいな。
うんうん、え、お気に入り。
そういう、なんていうか、アシンメトリーさに。
いや、だから、ああいう多分、なんだろうな、色彩とかポップさっていうのは、きっと 80s から影響を受けているよね、しこたま。
ああ、そうですね。うん、いやでもポストモダン的な感じはありますね。そうそうそうそう。
あるね。今日はでも落ち着いた格好してるけどね。そうですね。すごく、はい。やっぱ冬はこうなっちゃうよ。
え、これあれですか、ラジージエ過去に内藤さんが語るファッションみたいなのあったんですか。
ないね。
じゃあなんかおしゃれっぽい人なんかそのフェリスのすごいおしゃれキャラです。
ああとか納得しちゃったけど
さ、おしゃれキャラを呼んで、
おしゃれ、いやね、一回にやろうと思ったんで、俺が1年生の時に、はい、その男の身だしなみっていうテーマで、はい、こう某柴山さんとか、はい、某上野さんとかね呼んでやろうかなと思ったんだけど、
はい、
なんかこう結局呼んでも違う話しちゃったり機会がなかったりで、だってファッションってさ、フェイスに、あ、うん、まああの、
何、
いやまあみんな、なんていうかその語れるってほどのなんか語る人いなくない。
確かに、
うん、
いやでも大木くんは語りますよ。
あ、
フレーバー。
いや、で大木はね、今度呼ぶんで。
アメリカ。
そういうの、そのテーマニューヨークにしたいんでね。
ニューヨーク。いや、なんか、僕のバンドのドラムの人が、大木くんを帰国子女だって知らなくて、
うん、
初めて帰国子女だって知った時に、
うん、
大木に投げかけた質問が、
うん、
え、アメリカって自由なの？そしたら大木が、まあ、自由ではあるけど、自由ってあることは同時に責任が生じるからね。めっちゃもっともらしいこと言って。
みんなが言う言葉だよね。それアメリカ人大好きなセリフだよね、それ多分ね。俺がまず大きい、ここに呼んだら、一番最初に聞きたいのは、やっぱり朝食ってベーグルって聞きたいんでね。
いや、でも、この間、その、あれ、GA の後番組の収録
サウンドカクテル。
はい。あれの時に、普通にスーパーで、あ、俺ちょっとシリアル買うわ。今日飯食ってないんだっつって、シリアル買って、で、普通にこう牛乳かけて、食べてて
かっこいい、
衝撃でした
、ね、うん、いや僕今すごいニューヨークに行きたくてしょうがないから、ちょっとニューヨークトークをしようと思って、はい、うん、山田はファッションはどうなの。いや今そこにパンツはかかってるけど
全く興味ない、
全く興味ない、
はい、うん、今日ももらい物もらい物
もらい物
バンド T シャツみたいな、
うん、なるほどね、
はい、
うん、僕も興味ない。
あ、ないんですか。
あんまない、正直
語る割にはない、
ない、なんか違う、欲しいものがあったら買うってだけ。
ああ、
うん、うん、
僕はあれですからね、服屋に一人で入れないですからね。
ああ、可愛いね。
美容室も入れないですけど、
うん、
いや怖いっていうか、まあ僕にとっての服っていうのは防寒、
うん、ああ、
特にこの季節は防寒以外の何も。
いや俺もね、冬はもう伊達の薄着はしないことにした。もうね、気にしない、別にどう思われようとあったかい格好をしようみたいな。でも俺だってタイツとか履くからね、寒さのあまり
見られたら嫌ですよ。っていうトイレが億劫です。
ちょっとめんどくさいんだけど、でもタイツ履くじゃん、はい、あれ意外とね居酒屋とか行くと暑くなってくるのね、うん、そうそう、トイレって脱ぐんだよね、はい、脱ぎたてタイツみたいな。
いや今のはなんか
でもねそれをねすごい欲しがった人がいて、それ貸せよとかって言って、
あーびっくりした、なんかこう内藤さんのタイツ欲しいみたいな、
あーそこまでじゃないね、うん、私そのタイツ欲しいですみたいな、うん、ちょっと動揺するね、そういうファンいたらねどうしようね、
嫌、うん、ですね、
嫌だね。あの S 川さんって人がさ、はい、ちょっとタバコ吸いながらさ、はい、お前そのタイツちょっと貸せよとかって言って、
女ですけどね、
うん、S 川さんね、はい、おもろのタイツ取ってさ、おもむろにさこうあったかとか言いながらこう丸めてこう下の台の女の子たちにこう投げようとしてて、やめやめやめやめやめって
パンクスです
ね。そうだね、うん、あーでもね僕コムサ遊びの話したっけ前。
いや知らないです。
あのね前ね某コムサっていうお店があってね、
はい、
横浜にある、ま、丸いっていう店に入ってる、
はいはいはい、
丸い店に入ってて、
丸い店に入ってて、うん、おいおいですね、
うん、おいおいに入ってて、はい、おいおいの、コムサってとこに行ってさ、はい、買う気なかったん何もてか、その日カードも持ってなかったし、お金も1000円しか持ってなかったのね、はい、あの台風が来てて、
はい、
バイトが早起き危険になったから暇でちょっと見に行っただけなのね、
はい、
でそしたら客誰もいないじゃん台風来てるから、
はいはい、
でなんか探してるんですかって言うから、んーなんとなく T シャツとかって言ったらとかって言ってさ、
今いいのありますよ、今いいのあるんですよ、よく聞いてくれたお客さん
さーって感じでさ、 T シャツをたくさん出してくれて並べ出して、
はい、
これなんかおすすめなんですよとなんか語り出して、めんどくさいなとか思いながら、はい、んーでも僕あなんか七分とか最近興味があるんだよねとか言ったら
七分お目が高いお客さん、
そうで七分 T シャツを5枚ぐらい出してくれて、はい、もうねその時点でこのテーブルの上がすごいことになってきてるんだよ。
そうですね、
でも七分並べてくれて、でいろいろ10分ぐらい聞いたんだけど、なんか眠くなってきちゃって、あーでも七分やっぱシャツかな、これから秋近いしとかって言って、
やっぱり季節を見据えないとですよねお客さん。
シャツをたくさん出してくれたのよ、はい、もうね店の中はだんだん物が減ってきたの商品が、はい、全部並べてるから、はい、というかシャツ見るんだったらベストとかも興味あるかなとかって言ったら、
はい、
ベストありますって言ってさ、
ベストなものがありますよみたいな、
でベストたくさん出してくれるじゃん、
はい、
合わせるパンツって何があるかなとかって言って、
内藤さん最悪なモンスターカスタマーもいいとこです
よ本当ね。でねもうね隣のね、店の人とかもね暇がここをじーって見ててさ笑ってんだよ、なんかもう他のいろんな店の店員がこっち見て笑ってるんだけど、はいはい、もう店中の商品はなんか大変なことになっちゃってる中、僕はあじゃあまた来ますって言って帰った。
まあでも暇だからこう仕事が欲しかったんですよその店員は。
いやでもあんだけ服出しちゃったらさ片付けるのめんどくさかったろうなとか思って、うん、ちょっと申し訳ないことをしたかなという気持ちもして、
1000円しかないです、
1000円しかないから何も買えないんだよ、
ソックスぐらい、
ソックスぐらいしか買えないんだよごめんねとか思って。
なるほど、うん、あ福屋はそういう楽しみ方がある
ね。そうそう、でも気をつけないと、ほらなんか福屋の兄ちゃんってイケイケ系の人が多いからめんどくさいね。
そうですね、
うん、
へえ。まあいいやおしゃれは、
うん、おしゃれは確かにね。
まあだんだん夏フェスからエイティーズからおしゃれと、うん、だんだん僕の守備範囲から大きく隔たってきましたけど、
ね、じゃあなんか守備範囲の話しようよ。
いやなんかアンダーワールドで思い出したんですけど、
うん、
そこにある CD、 アンダーワールドの CD
だね、僕もさっき思った、
ジャケット、うん、あれボーリングの玉に
似てるね、
見えなくもない、
うん、これあれだよね、有名なやつだよね、これ
そうです、
ね、ハンドレッドオブゼルズだよね、
はい、
これが出た年に確か
行ったんですか、
行った2002年だ、俺行った、俺この CD を持って行ったんだもん。
まあそれのジャケットはボーリングの球に、
うん、なんかこうね、うん、
見えなくも
ない、はい、い
やもう先日ね僕
やれかしたらしいね
ボーリング
見たよ写真、
ああもうやばかった、うん、なんかそう アウンドワンに、
うん、アウンドワンに、ね、
まあ、通称ラウワンに、うん、こうバイトが終わった後バイトの先輩とボーリングしようぜっつって、
うん、
あはいみたいな感じで行って、
うんうん、
それで
まあ、山田君今バイト何やってんの？
バイトは居酒屋です。
あ居酒屋やってんだ。
辞、はい、めたとか見せかけて辞めてない。
辞めてない、
うん。空気読めないですからね。うん、それでまあ普通に投げ放題やろうぜみたいな感じ、朝までだみたいな感じ、5ゲーム投げ放題コースみたいなのやって、
うんうん、
で1ゲーム目ですよ。
うん、
で僕5人中の5番目に投げる人で、
うん、
でそれでまあ普通に最初スコア5フレーム終わって35みたいな、
おお来てるね。
だけど67で連続ストライク出して、
うん、
気づいたらもう8フレーム終わった時点で100みたいな感じになってて、
うん、
いやーこれは来たなと思って、でそのストライク出したあたりから8ポンドに変えて、
軽いね、
軽い球でこう勢いよく投げて、
普通11ぐらいだよね。
僕あれですよ、肘のスタミナがすごいないんですよ5ゲームを考慮して
8、ああなるほどね、
指穴狭いけど投げてたんですよ、ね、うん、で9フレーム目ね、こうなんかこう軽い球で速球を投げてストライクを取ろうと思って、うんうん、大きく振りかぶって投げようとしたら、うん、
投げた、
投げられない、抜けないんですよ、
うん、球がね、
球が、うん、でやっぱ遠心力つくと、うん、リリース地点ってやっぱこの肩の高さぐらいになるじゃないですか、うん、で肩の高さようやく抜けて、
うん、ポーンって飛んで、
左斜め上空に勢いよくボールが飛んでって僕その瞬間耳聴覚失いましたよ、ドスって
どこに行ったの、天井、
左斜め上の天井ですね、天井にドスンって入って、うん、落ちて、うん、で僕ら一番端のレーンだったんでよかったんですけど、うん、非常口の方にコロコロコロコロってこうやってドンってなって、うん、でパラパラパラってこうグランドゼロですよ、まさになんか粉塵が前落ちて、うん、でなんか僕はずっとぼうぜんとしてバイオツ先の先輩が爆笑して、で隣のレーン
爆笑すると思う、
隣のレーンの人がおい見ろ今の見たかみたいな、でざわついてきて、で店員呼んで、
もうほんとなんかヤンキーがやっちゃったみたいな感じだもんね、
そうです、うん、で店員呼んで、店員も絶対そんなことありえないじゃないですかあ開いてますねで怪我はないですかみたいな、うん、で社員呼んで、うん、社員の人がいいカメラでこう、うん、現場証検証みたいなのし始めて、うんうん、でなんかどういう風に投げたんですかつって、うん、あなんか普通にこう僕あ今酔ってないんですけど、うん、今スコアトップなんですけどいやそういうのいいです怒られて
流されてね
でスコアトップだったからこうちょっとなんていうか逃げるプレッシャーみたいなのを感じて、うん、でこう軽い球に変えてから調子良かったんで、まあ、これでね勢いいい球投げてストライク取ろうと思ったらこう指ちっちゃいから抜けなくて、なんかでこの遠心力をね考慮した結果こう肩の高さでリリースされてああなりましたみたいな、でそれでなんかもう すごい土下座しまくって、
あ土下座したの、
土下座たくさんしました、う安い土下座でしたね、やると価値がなくなりますね、うん、土下座
土下座って慣れるとよくないよね、よ
くないです、
ね、俺 もう慣れちゃったからさ
かこう偉い人が一回やる土下座に重みがあるっていうか、うん、もう下っ端がいくらやってもなんか面白くないんですけど、まあ、謝りまくって陳謝して、うんうん、まあ、悪意は感じられないのでまあなんか弁償はいいですと、
お
で掃除するからちょっと待っててねっつって、うん、普通に穴掃除した後またゲーム続けたんですけど、うん、まともに投げられるはずがない
もうテンションだだ下がりだよね、
全部置きに行くピッチングですでスコアも伸びず、で2ゲーム目も一応やったけど2ゲーム終わったところでもうやめねみたいな
誰が言ったのそれ、
いやだから先輩が、俺もう今日1ゲーム目で満足だったからもういいや
気まずいね、
いやもういけないですねラウマンは、うん、いやでもなんかフレンドパーク2のこ あのダーツ外した人みたいに山田様とか矢印あったら面白いです
け
ど、
ね、って感じだよね、そうだね、
やらかしました
ね、やらかしたね、
まあでもこれちゃんと言ったからよかったですね、うん、隠してあれ武勇伝行って炎上とかになったらあれ
もう困っちゃうね、
器物破損罪ですからね、
そうだね、
うん、逆にちょっとその弁償しないでいいよで助かった反面、うん、ふと思ったのが、うん、僕のこの言い訳次第では、うん、弁償してくださいってなったっていうことですよね、要は
そうだね、弁償しなくていいですよってことは、まあ、基本は弁償なんですけどね、
悪意がないようですから弁償しなくていいですよってから、
これがなんかもうタバコスパスパしながら酒ここに置きながらなんかさ頭抜けなかったんだけどみたいな、これなんかグリスがちゃんと塗ってないんじゃないのみたいな、
ていうか天井脆いからってこと言ったら弁償だって
だろう、
ね、改めてこうね、うん、放送に携わる人間として言葉の重み感じましたね、
今日のまとめ
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 いいこと言ったね
アンダーワールドには気をつける、
アンダーワールドに気をつけると、うん、ちょっとねこの顔はね、
はい、うん、ボーリングっぽいです
ね、ボーリングっぽいね、
ちょっとしばらく本当に怖くて投げられないですね、
ボーリング、
はい、
じゃあ行こうか
とりあえずあの天井が強い
ラウワに行こうよ
違うフロアだ
ったラウワに行こうよ、端っこで投げよう
でもあれなんですよね、名前とか聞かれなかったんですよ、
あいやだからもういいよって感じだったんじゃないの、そうっすね、夜遅いし、
夜遅い、そうなんですよ、2時とかあったし、うん、今更ねって感じで、で
もラウは儲かってっから、
うん、本当にあれなんですよ、言い訳じゃないですけど、うん、脆かったです、だから普通のこういう うちの天井みたいなところだったらへこみはせえど穴は開かないですよ多分。
まあだからこう板みたいなのがあってその上にまたちゃんとした天井がある
んじゃないかな。そうなんですよ、なんか管が見えました、うん、
配管とかが通って
る、配管が通って
ベニヤ板ぐらいの厚さしか多分ないんだよ、
うんうん、それでなんかあの質感もこうなんていうかで、
ね、バリって感じの、
そう発泡スチロールって言ったら言い過ぎですけど、う
ん、なんモナカみたいな感じ、モナカ
モナカあもう落ち方はモナカのパラパラでしたけどあの美術の時間にあれした石膏みたいな、うん、薄い石膏みたいな、
石膏やったね、
アスベストみたいな感じでした、
アスベストだった、それ見られたからヤバかったみたいな感じなのかな
ちょっと裏に来てください、
そうそうそう、
口封じ、
ちょっとごめんね、この歌黙っといていただきたいんで本当にみたいな、
練習しなくていいですから、うん、みたいな、
そっちか、
はい、うん、
アスベスト問題もね、はい、大変だもんね、
いやまあでもまあ日にち経てばね、うん、美味しいネタになるんでしょうけど、うん、正直結構へこみました、
ね、まあその日は割とテンション低いよ ね、 低いですね、そういうことやっちゃうとね、
だってしかも始発までなんとか時間潰さなきゃいけなくて、
うん、マック
カラオケ行こうっつって、うん、ラウアンのラウアンの上のカラオケですか、うん、おいあの客が来たぞみたいな
感じになるの、
上州の壊し屋だぞみ
たいなおいちょっとマイクで乱暴しないでくださいねみたいな、ね、
マイクで天井を開けないでください、
うん、こうやってねボーンとかってね、
いやだからなんかもう怖いっていうか、もうあれじゃないですか、なんか自分が居酒屋で働いてるとやっぱりうざい客とかいるわけじゃないです
か、いるね、ほんといるね、
それを置き換えた時俺はどんだけ嫌な客なんだみたいな、うんうん、
いやほんと嫌な客って言ってさ、うん
うん、寿司屋の方です
か、寿司屋の方もバーの方も、バーの方はまあでも大人が多いからいいんだけど、寿司屋はなんか大人子供が多いから、はい、うん、びっくりするね、俺一回お酒かけられたことがあって、
なんでですか、
目つきが悪いって言って
あでも宇都くんこの間居酒屋で入っエレベーターの前で入ったら、
う
ん、店長に胸ぐらつかまれて掃除させられた
っつって、うっそ
ー、これすごいびっくりしたっていうか、
うん、
どっちが悪いのみたいな、
それすごいね、
すごいですよね、
それはすごいね、
店長パンクスですよね、
うん、
いやそれって普通やっ
ちゃいけない、それってどこの店、
いやわかんないですね、
うん、
あなんか東京かもし
ん
ない、
うん東京、すごいね、
すごい、
もう渋谷部長もびっくりだよ、すごいね、
すごいね、いやせっかく上手くなってきたのにもう卒業、
もう卒もうもう入っちゃったのみたいな、
残念だね、いやみんな上手くなったと思ったら
ただやめてっちゃうんだよね、ほんとにね、もうねまたぜひね来てほしいんだよね、ほんとにね、
使ってあげるから
続ければいいのに、もうほんとにいつも僕思うんだよねってね、
やっぱ分かる人は少ない渋谷部長の
モノマネなんだけどね、
僕そうなんですよ、うん、この間なんかいや床がなんかこうシンクの管がちょっと緩くなっちゃって、うん、水が漏れるようになっちゃって、
うん、
でそのドリンクとか作るホールのパントリーっていうゾーンがあって、
うん、
2階だとパントリーと客席完全に分離してるんですけど、うん、でそこが水浸しになって結構ツルツル滑るようになっちゃったんですよ、
はいはいはい、
で、ね、水がついた靴で歩くから、うん、そのなんていうか廊下っていうか、うん、そういうところも滑るようになっちゃって、
うん、
それでなんか客席になんかこう片付けないしてたらそこから見える席の人にボタンじゃで呼ぶんですけど、あすいませんって言われて、
は
い、それでなんか少々お待ちくださいみたいなこと言ったら、うん、あすいませんみたいな感じでもう一回言われてみたいな感じになって急いで行こうと駆け足で行こうとしたらつるっと滑って、
うん、
でこう食器が置いてあった椅子のところにスライディングしちゃったんですよ、
うんうん、
つるーって、
うん、
ドスン、
うん、
でちょうど椅子の間に体が入ってこうなんかね、
セーフみたいな、
セーフになって、でなんか後ろにこうトランシーバーっていうかこう、うん、通信するものをつけてたから腰超強打して、うん、ガツンって、うん、で
ヘルニアヘルニア、
表情を失ってで客の人はええみたいな感じになってでなぜかもう一人のバイトの女の人が爆笑してるっていう
ひどいね、
その時間が7時だったんですけどもう帰りたかったです
ね、うん、帰りたいね、そういうのあるね、はい、
でも普通に旗から見て自分が客の時にこのバイトの店員さん来るって面白いですもん、
面白いね、はい、笑っちゃう、ね、ちょ兄ちゃんマジ腕持ってるよとか言っちゃうかもしれないね、
言っちゃいます
ね、うん、あの某 T 橋くんがさ、
はい、
バイトしてるさ あのお肉屋さんがあるじゃない、
はいはい、お肉屋さんっていうかこう、
ね、お肉屋さんね、
お湯でこうね、
そうくぐらせるさ、はい、お肉屋さんにさ、はい、前みんなで行った時さ、はい、T 橋君普通に女の人にさ、はい、ちょっとイケメンだよねとかって言って声かけられてて爆笑してたからね俺らね
えそれはあの本人が、あの
そう本人が、僕たちはこっち側の席に座ってて、はい、ちょっとまあちょっとしたものを挟んでテーブルもたくさんあって、はい、まあ、僕らはその T 橋くんをね、はい、ちょっと呼んではちょっといじってたんだけど、はい、まあ、こっち側のお客さんに呼ばれてさ、反対側の席ので、まあ、僕らもすぐそばで全部会話聞こえるんだけど、はい、お兄さん結構イケメンだよね実際とかって言ったら、なんかお姉ちゃんたちに言われてて、あ、いやそんなことないっすとかって言ってる中で、まあ僕ら大爆笑みたいな、
いやそんなの味わってみたいですね
なんだこの展開はみたいな感じ、
ね、なんか暇だとその店員の年齢を予想したりする人とかいるじゃないですか、
いるいるいる、
でなんかこう、え、お兄さん何歳なのっつって、うん、いや19ですっつって、うん、嘘ありえない、よっしゃお前言ったじゃん絶対これ未成年なんだって、いやありえない25でしょみたいな、
うん、フリーター
19っす、うん、みたいな、
いや僕もねよく言われるもん、なんか酔っ払ったおっちゃんたちに、はい、お前高校生なのに偉いなとかって言ってね
いや自分23
ですかって言わないで、はい頑張ってますとかって言ってね、
学費を稼ぐために、
そう学費稼ぐためにとかって、なんで働いてんのって言ったら、もうね泣かしてやろうとか思って、なんか母が入院してて父もいないのでこう学でも高校は通いたいんでとかって言ったら、なんかシーンってなっちゃってさ、なんか偉いね本当にとかって言ってっていうこととかして遊んでるいやそんなことないです全然って言って、ここいい店なんでとかって、ここでもないことばっかり言ってそういう遊びをしてるんだけど、
ね、まあでもあれですからね、本当のこと言ってつまんないよりは嘘ついて両方楽しめた方が、そうそうそう、利益は分かる、
うん、でも向こう一気に酔い覚めてた
酔い覚ましの
酔い覚まし
だったね、大東高行きの酔い覚ましトーク、
そうそう、いやもう本当全然って言って、お客様もあの頑張ってくださいみたいな感じのことを言って、すごい爽やかに、いい裏行って大爆笑したの、俺ばっかじゃねえのあいつらとかって
最悪
じゃない、いやそこまでは言わないけれども、もうなんかこう様子をチラチラ伺って、あなんか酔い覚めてる酔い覚めてるとかって言って、
あなんか自分たちはこんなに酔っ払って騒いでるのに、そうそうそう、この高校生はなんてけなげに頑張って、俺らは何をやってるんだ、
そうそうそうそうそうっていう風な気持ちで、またそういう風にするとその客が早く帰ってくれるのよ、
あ
もうちょっと帰るかみたいな感じになるから、
もう帰ろう、
そうそうそう、
でもうちょっと仕事やろうみたいな、
でその時ねまた僕はレジに行くの
ありがとうございました、
そうそうそう、そしたらね、まあ、内藤君頑張ってね本当にとか
いや動画に見られるとちょっと面白いっていうか、
面白いね、
あるんです、
遊びがいがあるね、
はあ、まあ老け顔だと特に得しないですけどね、うん、
いやでも老け顔の方が羨ましいけどね
なんすかそれ
だってこの年になって23って言われてもさ、
はい、
あ23じゃない 10代と感じられたよ、18どころか17とかに思われてるわけだからね、
そうですね、要する
にね、
はい、
それはちょっとどうなのよっていうのはね、
はい、
まあ思うこともある、
まあ、僕は25ぐらいに見られるんですけど、
うん、
嫌ですよね、
嫌なんだ、
いや嫌じゃないですか、ああでも25って言ったら、だって25でフリーターですよね、
うん、
うん、まあなんつうか、まあ25やっぱ最近20歳になって思ったんですけど、ひげ、うん、伸びるの早くなった、
ああそれはあるかもね、はい、僕もこれ10日目だよ、
10日でそれですか、
うん、
10日なんてやったら僕もみあげとあごひげの間のがすごい汚らしくなる、
うん、結構汚らしくない、ここら辺、
あそれは僕3日でなります、
あ3日か、
であと何ですか、頬にも生える、頬にも産毛じゃなくてこうエンジンの名残をね
北京原人だね、
北京原人の名残を感じる、頬にも生えるんですよ、頬ひげ、
頬ひげかっこいいね、なんかあのリンカーンみたいな感じだね
リカあれもみあげがあれどうなってるんですか、
ね、かもみあげからヒゲがなんかこうダイナミックな感じだったよね、へ、ねうん、そうヒゲは確かに入る、そうかまだ君20歳か、
そうですよ
20歳か、
20歳ですよ最近20歳、
はあ
何ですか、
いや20歳って何年前だろうとか思ってね、
ああ3年前ですね、
うん、3年前ね、
内藤さん20歳の時って幸せでした、
どういう意味で、
いやなんていうか今客観的に見てみてその状況だとか、うん、まあもちろん経済的とかその彼女いるいないとかそういうのとかいろいろあると思いますけど、
うん、
別に今と比べての相対的でもいいし、
うん、
あの頃充実してたかとか楽しかったかとか、
だって20歳の時って僕ここの大学1年生だから、はい、まあ楽しかったよねそれは、
ああ、
うん、
あれ3年前、え受験生の時じゃないですか、
うん、いやだからまあ入って3ヶ月ぐらいは20歳だった。
ああそうですね、うん、
そう受験生の時も20歳だったね。またね、
え受験生っていうかまあ大学生の時、大学2年の時に20歳、大学1年の時に20歳じゃないですか。
うんうん、
だ20歳になった時、
20歳になった時
だ、つまりその、
ああなるほど、20歳の直後、
大学2年の夏、
あの夏はねどうだったっけな、僕何やってたっけ。ああはいはいはいはい、そうね、まあ割と普通の大学生だったんじゃない。
ああ、うん、
よくある。
あれバスケやってたんでしたっけ。
バスケサークル入ってたね、まあ、バスケサークルという名の飲みさ兼やりさみたいなとこまで言わないけれども、あ、まあイベントサークルみたいな感じだよね。よくあるテニサーみたいな。
でも保健この夏すごいオールラウンドサークルでした
ちょっとね、
ちょっと追いたがすぎた、
うん、まあでもいいんじゃない。
あ、まあいいんじゃないですか、
うん、ちゃんと仕事をしてくれば僕は言うことはないって感じですね。
ああ、二十歳の時は、
二十歳の頃っていうさ、はい、コーナー知ってる。
知らない、
知らない。 J-WAVE で毎日10時35分ぐらいからやってるんだけど、はい、夜のね。
それは何ですか。
いや、
ゲストの
毎回この違う、毎日ゲスト違う人が来て、あ、はい、今週はかな、あ違うな、毎日違う人が来て、
はい、
僕の二十歳の頃はって語るっていう。
へ、うん、内藤さんの二十歳の頃、まあ楽しかった。
うん、まあ楽しいっていうか、まあ普通の大学生だったよね。別に楽しいとかも特に考えていなかったかもし
れない。文系だったから暇だったんじゃないですか。
暇だけど、うん、まあそれはそれなりに忙しいみたいなね、うん、いろいろと思うこともあったりとか、はい、悩んだりとか
めっちゃ達観してますけど。
ああ、そんな時期だったね、
はい、
まあ今もね、今の方がでも楽しいかな。
ああ、うん、それはありがたい言葉ですね、うん、
そうだね、うん、はい、山田くんの二十歳の頃は、
僕はまあ今なんですけど、あ、まあ今月だったんですけど、うん、まあなんていうか、僕のピーク、逆ピークが高校だったんで、
うん、
その高3を境にだんだん上昇してるなってあったんですけど、今年はまあなんか、あ、まあマシだったかなっていうか、なんていうか、そういう最近こうなんか相対的にこう物事を見る癖がついてしまって、
うん、
あ俺幸せだじゃなくて、ワンクッション置いた後に高校の頃を思い返すと、うん、あ俺幸せだみたいな、うん、そういう考えがね
いやでも結構なんか幸せなんじゃないの、なんだかんだ言って、
まあ、なんだかんだ言って結構楽しいっていうか、
うん、
まあなんか忙しい予定とかを見るとなんか予定とかいろいろ入ってて、
うん、
つまり忙しいってことはまあ楽しいのかな
みたい
な感じはありますね、うん、まあでも多分こうあと2年3年したり働き出ししたら二十歳の頃が一番楽しかったって言うと思いますよ。
へえ、いいねそれ、
うん、そんな気がする、
うんうん、いい話だ、
いい話だ、
うん、はい、というわけで
アンダーワールドには気をつけろ、
アンダーワールドに気をつけろ
言葉には責任を持って、
ああそうね、言葉には責任を持って、
謝るときは誠心誠意謝る、うん、
そうだね、
はい、まあ、変な言い訳もいらない、
来年もいい年になるといいね。
そうですね、うん、もう年のせいですかね、
年のせいだよ。
これ更新っていつぐらいですか。
これ多分早くて11月30日
あ、じゃあもういいですね、年のせいですね、
年のせい、うん、
はい、まあ、2009年っていうと特に何のアニバーサリーとか思いつかない
ですけど、僕厄年、
あ、マジですか、
うん、
気をつけないと、
うん、
悲劇が、
悲劇がね、
あ、ていうかあれ、内藤さんのクリスマスの予定、
クリスマスの予定なんかやる、
わかんないです、なんかやりますか、
パーティーでもする、
どうでもいいですか
そうだね、まあ特に
年越しはなんかやりたいんですよ、
年越しラジオしやろうかな
バイト終わるのが、
うん、
なんか11時半に終わると最悪こうね、電車の中で2年乗りをやってしまうんですよ、
まあ
ね、
うん、
それは嫌だなと思ったら、大晦日は11時閉店になるらしくて、うん、そのバイト先が、
うん、
あ、じゃあギリギリ帰ってこれるわと、
スカイプでつないでネットラジオ生放送でもしようか。
あ、これ接続があれあれとかやってられた
りと、あの、ゆっくりすると終わっちゃうみたいなね感じ、
それだけは避けたいです、
うん、まあ、だから前もって設定全部済ましておいて、あとはつなぐだけにしといてっていうことも考えつつね、
なるほど、
うん、
いい年越し、
いい年越しをしたいね、
冒険的年越しを、
僕は裏番組速報やりたくてしょうがないんだよ。
何ですか、
テレビ全部チェックしといて、あ、ただいま今って言ってポニョ終わったみたいなことを言いながら番組したいポニョ終わった時にガキ使わみたいな感じの、ね、音やりたいね、
うん、こうあれ 紅白見てる人が、うん、その他の番組がどうなってるかを
そうチェックできる、内藤さんでチェックできるみたいな、うん、へえちょっと変えようかな、
全然集中できない紅白の曲が
そうあポニョ始まったんだポニョみたいな
ポニョやるんですか、
ポニョ出るよ今回、
ああ大橋のぞみの
そうと藤岡藤巻ね、あ藤岡藤巻な、土作さんに紛れていい思いしてるよな、
僕最初藤巻兄弟だと思いましたからね、
あそうなの、
えあの経済のなんか有名人じゃないですか、藤巻兄弟、うん、あれかと思ってました、
違う違う藤岡藤巻某 H の確か広告会社だよね、
あ
広告代理店の社員だよ、社員
がここまで、
そう
すごい天狗になってたら面白いですよね、
でも彼ら昔もバンド活動やってて、あマリちゃんズっていう、
へ
知らない、
知らない
か、あのブスにはブスの生き方があるとかそういう曲を歌ってて
ひどい曲、
ひどいね、でライブの時に特定の女の人を指さして歌ってたらしいからね
パンクスでした、うん、それが今や国民的な、
そう
丸くなったな、
もう俺ホントあれ見るたびにね、いやそれはないだろう、
同窓会とかでお前も丸くなったなみたいな、
ホント丸くなったよね、だってむ昔のあのだって放送禁止とかになってるからね、あまりにもひどいからね、そんな行情が知れたら紅白に出れるわけないじゃん、
シーモみたいです、ね、
そうシーモみたいな、ホントシーモだよシーモは許せないんだよ俺だから、もう何が
関西シーモネーター時代を知る、
シーモネーター時代を封印してるでしょ、何がお母さんありがとうだよみたいな、引っ張られてやろうかとか思った
まあでもその構成のプロセスが売れた要素なんじゃないですか、
絶対そうだよね、本当下ネタ言わなくなったよね、
なんか山田久志のラジアンリミテッド
とか、うん、あったね、
あれでシーモネーターが結構出てて、うん、なんだこいつはみたいな、ひでえってか名前がひでえなみたいな、うん、と思ったらあれですよ、僕なんかそのテレビ見ないからふとなぜか人気が出てる人とかの昔とかをたまたま知ってたりして、うん、だから大悟スターダストを知ってて、
うんうんうん、
えなんで今更大悟って有名なの、名前変わってるし、うん、なんか初期なんだっけな、氷室京介プロデュースとかじゃん、
あそう
メジャーデビューすごいあれでしたよね、
大々的にやった、うん、
でも
なんか俺もあれ受けたもん、あきなこういうキャラで売ってるんだ今みたいな、
そうですよ、うん、スターダストね、うん、いやなんか新生堂のフリーペーパーあるじゃないですか、
うんあるわね、
実家に帰った時にすげえ昔の2002年とか出てきて、そしたらその大悟スターダストのデビュー当時 の, その新生堂の社員のレビューみたいなの載ってて、端正な顔立ちなんかこうその類まれなルックスとその歌唱力とみたいな感じで期待の新人デビューみたいな、うん、
当時俺が言ったらヘビロに選んでいたんだけどね、
ああそうですね、うんだから結構そういう違和感みたいなのありますね、
よくあるよね、うん、ほんとシーモは来年はシーモネーター復活してほしいけどね、だからラジオで突っ込まれてたんだよシーモネーターもうやんないのとかって言われた時に、ああいやあれはもうちょっととかって言葉を濁していたのがね、
あ
寂しかったね、
寂しいです
ね、あ大人になっちゃったんだなみたいなね、
僕は若気の至りとか苦笑いして言ってほしかったですね、せめて
あれはちょっとってね、
触れないで的な感じはちょっとずるいですよ、
ずるいよね、
あれは僕じゃないから、
なんかもうああいうのはもうちょっとみたいなさ、それは東京の人は知らないだろうけどみたいなね、
あれ名古屋とかです
か、名古屋だねあれは、
だからあれ関係ないですけど、リカさん広島じゃないですか、
うん、
なんかパフュームはもう全然売れない頃からどうしようもない頃から知ってるっつってて、
うん、なんかどうしようもない頃
ただのテクノとかじゃなくてテクノポップじゃなくて、
うん、もうわけのわかんないアイドル、
アイドル売れないアイドルユニットみたいな頃から知ってるっつって、うん、
それが今じゃね、
今じゃ
紅白でしょ
ね、うん、もう初回版出せばプレミアがつく、
そう許せないよね、
多分あれパフュームなりきいましたよね、
いる
あのゲーム出した時に2000枚ぐらい買って、うん、高くなったら売るみたいな、
中田ヤスタカね
持ってます
ね、持ってるね、俺もプロデュースしてほしいわ
そうですね
中田ヤスタカプロデュースラジージ
BGM がテクノポップな感じで、うん、あいいじゃないですか、うん、いやでもなんかあの何でしたっけ、カプセルか、
うん、
カプセルを昔なぜか聞いてたっていうか、高校の時に友達いなかったですけど、バンド活動をなんとかしようとしてた時に、
うん、
中学の友達がなんかあいつは CD すげえ持ってるよみたいな感じで、うん、でドラムできるみたいな話聞いて、うん、で CD 持って僕も結構持ってたからこれ会話通じるだろうと思ってその人に行ったら、
うん、
ゲームのサントラとかテクノとかしかなくて、
あなるほどね、
あれ会話できねえやみたいな、うん、でまあとりあえず貸してって言って借りたのが
カプセル
で、うん、それでなんかパフューム聞いた時にあカプセルっぽいなと思ったら1枚噛んでた、
うん、カプセルっぽいななんてレベルじゃないよね、パクリかって一瞬思ったよね、
あの今年のヘビロでボツになった
あポリバケツメガホン、
あれもなんかテラパフュームな感じでした
ね、
あれ安高にプロデューサーすればいいんじゃないですか、
いやでも安高にプロデューサーさせるまでもないんじゃないかな
もう大体でき
てもう大体
こうあのテクノポップで四つ打ちな感じでバンドサウンドだと一番モテるんじゃないですか、
う
ん、今、
うん、今ね。いやでももうダメなんじゃないかな。
もうダメ。
もう割とパフュームだってそろそろ息切れしてきてない？
ああそうか
も。そんな感じはする。やっぱりもうここまで来たら教授プロデュースとかさ
あ、
うん、そこまでのレベルにいかない
と。え、逆におバカキャラの後はこう知的キャラがね、
あ来るかな。
レイジアゲンストザマシン的な、
あ
東大卒バンド、
やだね。
でなんかこうタイトルもすごい物々しいし。
でも東大卒だからって言って菊川怜とかあんまり頭良さそうに見えないもんな。
そう
です、ね。うん、真鍋かおりなんて今ギャオでさわけの分かんないやつやってるもんね。
競馬のなんたらとかやってます
し。競馬のなんたらもやってるし、ギャオでね確か出会い系のね広告をやってる。
あら
あら残念みたいなね。
そうですね、
うん、
予告の著名人
ビーズ、
ビーズ、
うん、
稲葉、あとなんだ沢木孝太郎。
あ沢木孝太郎ね、
中退でしたっけ。
うんそうだね。
あとなんだ、あクロノトリガー作った人が電上中退だって聞きましたけど。
そうなんだ。
なんか中島くんがやる用と保存用で2個買ったっつってました。
うわ
死ねって思った
ほら
え不況用はないのって
不況用
あなんかよくアイドルオタクとかはシングル、うん、あのアイドルの DVD とかを、
うん、ああ貸すやつね、不況ね、うん、
保存用を不況用、
うん、いやーね、クロノトリガーとかもう俺スーファミでいいよ
啓示発言、うん、であれのサントラっていうか音楽すごい評判いいですけどね。
いいね、俺も好きだったよ昔。でも DS 版ちょっと音悪いらしいけどね。
そうなんですか。
やっぱり
予告出身の著名人だと言いました。
山田ってゲームとかするの？
いや全然しないですね。
しない
ね。はい、今パワープロくんポケットやってます
けど。あとで見せて。
はい、
うん、
内藤さんキャッチャーですよ。
あキャッチャーなんだ、意外だね。
あんま強くない。
あんま強くないそっか、
はい、
うん、じゃあ今12分か。
えラジチってどんぐらいですか長さ。
まあ気分。
あ最長はどんぐらいなんですか。
最長はですね120分ぐらいなんだけど、今回 LP2 にしていないので、まあ、74分ぐらいしかない、まあ、あと
最短は何分ぐらいです
か。最短18分ぐらい。
あじゃあもういいんじゃないですか。そうそう、
あじゃあそうそう終わりにしますか。
いやもう楽しかった。
じゃあそうそう締めの言葉を。
はい、やっぱり放送に携わる人間として言葉を選ぶっていうかね、うん、選ぶじゃなくてことをちゃんと考えてものを言うっていうのは、
うん、
大事っていうか、それ基本っていうか人間関係をこう円滑に進める気づく上でも言葉っていうのは大切だなっていうのを身にしみたボーリングでした。
はい、ありがとうございました。